私たちに強く訴えかけているんです。私たちは本当に生きているだろうか。自分の存在は確かなものなんだろうか。神様から離れてどのようにして私は生きているんだと実感することができるだろうか。三浦綾子さんが生きるということについて次のように語っておられます。仕事という漢字、これどちらもこの仕事の死という漢字も仕事のことという字もどちらも使えると読めるんです。私、三浦綾子さんのこのことを聞いて初めて、あ、仕事のことのように使えると読めるんだと初めて知ったんですけども、どっちも仕事って実はだからどっちも使える。だから仕事っていうのは本当人のために使えるための働きですよ。で、働くという漢字も人が動く、人命に動く、まあ、人のために動く。今仕事がない、働きがない、あるいはもしあったとしてもこんな仕事は、こんな働きはと、もうそういう人たちが、まあ、三浦綾子さんも手に変えられていますが、そのことを語っている時っていうのも何十年も前の話ですが、そのもう何十年も前の時でも、いい仕事ないな、働きがないな、生きる意欲を失っている人が多い、特に若者に多い。でも三浦綾子さんがそれは適当な仕事や働きがないからではなくて、人に使える、人のために動く気持ちが失われているからではないでしょうかというんです。生きるということは動いているっていうことだ。心臓が動いてないと死んでしまう、呼吸も止まってしまう。ところが生きていて死んでいる状態の人がいる。それは人のためには決して動かない人間だ、人のために働くことのできない人間だ、そういう人は心が死んでいると思います。そして三浦綾子さんが結核で入院している時に出会った睦子さんという人について語っていきます。病院で入院していると多くの人たちがこの睦子さんの名前を出すんです。なんか問題があったって言ったら、睦子さんに相談したって、そうで行ってくるっていうことや、睦子さんと話したら本当楽しいことやって、やったらその名前が出てくるんで、いや、どんな人なんだろうと、どんなに力のある人なんだろうと。それで同じ部屋の入院している人に、睦子さんってどんな人なんですかって聞いたら、あなた会ったことないのって、じゃあ一緒に行きましょうと言って案内してもらえたんです。実は重たいカリエスで10年もギブスベッドに寝たきりの人でした。30代半ばほどであろうと思われるその女性ですから、何か力があるようには見えない、あるいは何かを持っているようにも見えない。しかし初めて訪れた綾子さんに彼女は手を差し伸べてにっこり微笑んで、ようこそ、あなたはどこが悪いの？その笑顔が心にしみる何とも言えない優しい笑顔だったんです。10年間寝たきりだ、でもとっても顔が輝いてるんです。三浦綾子さんはその単なる美人よりも魅力的な美しさを感じたそうです。しかもあなたはどこが悪いの？10年間の寝たきりの人が自分のことよりも相手の病状を気遣うことができる、会っただけで気持ちがほぐされて喜びすら感じる思いがしたんです。しばらくしているともいろんな人が出入りするんですね。10代後半の女性が言ってこの髪型どうかしら、もう素敵だと思うけど耳出した方がいいわよ、まあ、そんなやり取りをしてまた帰っていく。ああ、いろんな人が悩みがあります。睦子さんの眼差しは誰に対しても慈しみが込められているということにまた綾子さんは驚きました。 でもいい加減な甘やかしの眼差しではありませんでした。長い間苦しみ悲しんだ人のみが持つ慈しみの笑顔でした。息子さんは確かに病人ですよ。長い間じっとベッドに寝ていて何にも動けないように見えます。しかし彼女は多くの病人を慰め力づけています。彼女がそこにいる、それだけで人々は慰められる。生きている人とは彼女のようなことを言うのではないでしょうか。働くとは彼女のように人のために心を使う人のことではないでしょうか。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様は全くご自分のことを顧みられないで私たちの救いのため罪の身代わりのなるためにお生まれくださいました。また父なる神様も自分のことを全く顧みられないで全く惜しまないでイエス様を私たちのために罪の身代わりのために与えてくださいました。そのことが私たちの命になるんです。神様がイエス様が罪人のために命を使う人である、そのことによって私たちもまた生きるものとなる。私が生きているということが、存在するということが、祈るということがどんなに大きな力を持つかということを私たちは実感し、喜びを持ち、またそのことが多くの人を生かす、そうした道へと、生きる道、生かす道、滅びから救われる道、そのように神様私たちを招き導くため一人を申しまず私たちのために送ってくださったんです。17、18節に神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によってこの世が救われるためである。彼を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。なります。御子を世に使わされたのは裁くためではない、救われるためです。そして信じる者は裁かれません。ところが信じない者はすでに裁かれると書かれてあります。多くの人が神様から離れてしまっています。神様から離れてしまっているということは自分の力でこの世の力で生きていこうとすることです。それが神様にとってはすでに裁かれている。神様が裁いて人間を排斥したのではない、あなたたちが自分自身で選んで滅びの道へ行っているんだ。だから御子を使わすことは出て行けと追い出すためではない、こっちへ帰ってきなさいと招くためだと。それを受け入れないというものは救いに入れないんだ。だからイエス様が来られて、確かにイエス様が来られて救いが与えられることになるので、救われるか滅びるかどっちか二択のように思われますが、実はそうではない。世界は完全に滅びの中にある。二択ではない、一択しかない。イエス様が来られなければ滅びでしかない。その滅びを信じる者が一人も滅びないようにと 救いだけの世界に変えよう、そうイエス様は使わされ、私たちのところに訪れてくださいました。それでもなお光がこの世に来たのに、人々はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛した。それで裁きというのは光よりも闇の方を愛する、光が来たのに この世の力、人間の力、しかしそれは神様を知らない世界ですから、最初に言いました、私たちはたった一人のイエス様を与えられるほど価値があるんだ、愛されているんだ、そのことを全然知らないわけです。価値があるかどうか